時刻は5時39分43秒を回ったところでございます。タッシー田代と
千葉江野がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー。はい、どうも。
どうもどうも。
Thank you。
周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております JOZZ3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオでございます。
いや、
なんでそれ、なんで笑われちゃうの。
いや、だいぶ気楽になったんじゃないですか。
もう本当ですよ。もうこれ大体私は個人的には番組終わってますからね。
もう伝代専用はね、結構ガチですからね。
そうですね。もう
毎年重圧がだ、みんな楽しみにしてるっていうコメントばっかり来るもんね。
いただいて、ね、本当ありがたいんで。
嬉しいことですよ。
で、あの田代さんに原稿いただいてやってるシーンと、
そうだね、う
ん、あともう私の本当にガチのアドリブでやってるシーンと、
はいはい、レッドカーペットの中継は全部そうだよね。
そうです、
もうお任せ。
レッドリポートに関しては、はいはい、自分の中でこう、あ、こういう風にやろうってだけ決めて、
そうだね、
いうことはもう今考えて
台本にはしてない
ですね。してないんですね、うん、なので
概要だけ説明してる。
そう、
こういう展開になるからこういう絡み方してもらっていいっ
っていう
ラーメン食いながら、
そう、そういうことです。はい。なのでね、うん、やっぱりそれがなんかこけちゃうと嫌だなとか思うので。
それは大丈夫じゃない。
いやだけどね、うん、だでも原稿に書いちゃうとつまんないから、
うん、そうだね、うん、そうなんだよ
って思うってなんですよ ね。その辺が難しい。
英語が難しそうだったね今回。
英語今回ね、日本語はね、あ、日本語だから田代さんからもらって、
そう、それを英訳するんだよ千葉さんが頑張って。
で Google 翻訳なんですけどほとんど、うんうん、もう完全に今回は Google さんの訳したまんまで訳したんですけど、あの雑菌とかね、そういう言葉が出てきたから、そうそうそう、ね、あの難しかったんですよ。
そうだよね、
あのだから言ったことない単語が出てきたってするわけですね。だからなんじゃそりゃっていう
微生物とか栄養価が高いとか、
そうそうそう、
ね、
まあ、バクテリアとかはね分かるんですけど ね、はいはいはい、
そうだね、
マイクロオーガナイジズムとかね。なんじゃそれ、なんか、うんうんうん、ナトリーショナルとかね、なんかあるんですよ、
うん、
あんまり私あの発音は自信があるんですけど、はいはい、うんうん、あの勉強はダメでしたので単語わかんないんですよ結構。だから困っちゃ、うん、もうすごい適当にね、まあ、わかる人はもう何言ってんだよって感じですけど、
まあそうでしょうね、
まあいいんですもんね、はい、風合い、風合いだけ、
そこはやっぱり、まあ、トワキンクオリティさえ維持していれば大丈夫です
ね。
いやいや、ということでね、伝代専用、はい、皆さん感想がありましたら、
はい、
聞きたいですね。
ぜひぜひ
よろしく。ふざけたことやってんだみたいなお叱りもあるかとは思
います。いや、もう叱ってください、
ね、本当にね、はい、今日のファックステーマは、ね、リスナー様にご提案いただいたシリーズのラストでございます。
ラストです。
5月6月7月と3ヶ月間やってまいりました、
うん、すごい
です ね。やっぱそれだけリスナー様たちの、
うん、
なんか発想がすごかった
ねえ、
うん、
あんなお題浮かばないですよ。
そうですよね、
本当にいろ
いろやってきましたが、はい、今日はやはり夏休みに入ったばかりということでね、うん、皆さんも都内にお出かけになる機会も多いのではないかというところで、
はい、
ラジオネームふうふうさんからいただいた提案テーマ、東京の名所ナンバーワン、ズバリ東京の名所ナンバーワンといえば皆さんはどこを選びますでしょうか、
はい、
幕張の浦安のあのね、うん、テーマパークは千葉ですから、千
葉さん浦安のね、ね、あれはダメですよ、
除外です、対象外ですよ、
対象外です、
東京都内に限らさせていただきますね、うん、はい、まあ、いろいろあなただけが知っている名所でもよし、
うん、
誰でも知っている観光スポットでもよし、
まあ、マニアックな方がいいな、
マニアックな方が面白い。そしておそらく千葉さんは全部知ってるんじゃない。
え、そうですか、
わかんない、まあ、千葉さんが知らないところを出してきたらこれ相当なレベルだと思うんだ。
そうですね、あ、まあ私、うん、そうですね、いっぱいなんかいろんなとこ行ってるので、
そうそう、
下手したら詳しいかもしれないです ね。
千葉さんが知らないっていうようなところまで繰り出せればこれはすごいよ。
いや、ぜひぜひそういうところをお待ちしてますよ、ね、
ぜひよろしくお願いいたします、
はい、
ではファックス番号、千葉さんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 番です。お待ちしてますよ。
19時15分までお待ちしております、
はい、
フラワーラジオのメールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でも受け付けております。
はい、
まあ、あと1時間半ありますので、
そうですね、
なんかこう今からちょっと東京ちらっと湘南新宿ラインで行って
乗って、ね、
で帰ってくる電車の途中で投稿できんじゃない
別に今行かなくていいですよ
いいじゃん、今行っても初めて行ってきたんですけどみたいな、
あ、それはいいですね、
列島リポート聞かせてください、
ね、あ、いいですね、うん、はい、
品川駅行ってみてくださいよ
今からね、
ダッシャリアス
聞けるか、
ダッシャリアス、
いや聞けそうでも、う
ん、ね、
はい、
ぜひぜひその辺も、知って聞いたことあるっていう人絶対いると思うんだよ ね、
うんうん、ぜひぜひそういう情報でいいので、
それも名所ですから、
はい、
ね、ぜひぜひあなたなりの東京の名所ナンバーワンを教えてください、よろしくお願いいたします。いやーね、台風が近づいてきてるから、
うん、そうなんですよ、
ちょっと心配ですが、今夜一応鴻巣は雨の予報があるのかい、これ、
うん、ちょっとねもう降り出しちゃうんじゃないんですか、
本当かいな、
あの
困るな、
渦巻きの関係で、うん、今回は北側の方に風がブーンといって、その雨雲もブーンといって、
はいはいはい、
なんか降りやすいんですって、
へ、
やってましたニュースで、
ニュースで、
うん、だからね、ちょっと、
まあ、猛暑じゃないのはいいけれど、
雨は雨でや
るし、ね、雨は雨でな、何があったって文句言うから嫌になっちゃうね人間は、
そうです ね、
何 ね、
ねでも私はやっぱり雨苦手です、
雨苦手なの、
うん、暑い方がいい、だったら、だったらお日様ピカピカの暑い方がいいな、
やっぱこう土俵入りとか
関係ないからね土俵、今土俵1ミリも関係ないですから1
ミリも関係ない、はい、やっぱあんのかななんて、ちょっとやっぱり雨になるとね、昔故障した膝の土俵に打ちつけたあの膝がうずくとかそういう
の土俵には打ちつけてないんですよ膝打ちつけたとか雪でやってるからね私はね、
ああ膝ね、
はいはいはい、でも膝はガチで壊してますけど
土俵ではない、
土俵ではないんです、
土俵で壊したわけじゃない、
そうじゃないんです、
てっきり土俵かと、
土俵じゃないって
雪土俵
雪土俵でもないちゃんと傾斜してましたよ、
困りました、ね、この話題いつも引っ張られて困るでしょ、
困る結構困る、
困るよね、
うん、もうね、だから同じようなことだから別にいいんですけど、うんうん、やっぱりネタは尽きてきますよね
そうかな、
うん、でもまあ違う違うって言ってればいいから、
相撲はどんどんね、時代とともにいろいろ変わっていくからさ、
まあ、
そうそう
そう、だからあのさ、まあ、私と似てる相撲取りの方いらっしゃったじゃないですか、あ、全然出てこないじゃない、
今お休みしてんのかな、
うんうん、まあ、怪我しちゃってね、うん、そのままやめてないかなと思って、
やめてないと思います、
心配なんです、
そのうち、
うんね、出てきてほしいなと思って、
そういう応援する気持ちもね大事、
そうそうそう、
一度この番組にお呼び差し上げたいですね
本当ですよ、
千葉さんと対談するって
向こうが私に似てることになるんだけどね、年齢的には、
ああそういうことか、
うん、私が彼に似てるのではなくて彼が私に似てる、
年齢的にはそう
だ、ね、そういうことでも知名度で言った
ら
彼が、うん、すごい似てるってね思うわけ、
そうだね、うん、
だからね、ぜひお会いしてみたいものですよ、
そうですよね、
本当に、うん、どんだけ大きいのか見てみたいです
よ、いや相撲取りは大きいですよ、本当に、
ね、本当に
半端ないですからね、
うん、
はい、そんな話題も尽きないようなんですけれども
、はい、
尽きないようなんですけれども、どもCM を挟んで CM の後はライブインフォメーションをお届けしたいと思います。さあそれでは恐縮ながら僭越ながらライブインフォメーション、まずは女優の千葉綾乃さんからのインフォメーションです。
はい、ちょっと先なんですけれども、うん、私なんとミュージカルに参加することになりました、と言ってもですね、私の仲間の、綾末貴という歌手がいるんですけども、はい、
はいはい、
彼女が、まあ、メインで歌うんですけれども、それに、ダンスも芝居も加えちゃおうという企画で、
うんうん、
去年やらせていただいたんですけれども、今年は演出ダブルアヤということで2人で作ったりしてやっておりまして、2018年10月10日の水曜日、渋谷のスターラウンジというライブハウスで、午後5時と午後8時、すごい2回回しをやります。
去年私が行って
私
行きましたね、上近真理ちゃんも、
はい、一緒に来てくださいました、あれの、 また新しいバージョン、うん、シャイニーストッキングっていうタイトルで、
はい、
私も彼女も歌手の役をやるんですけど、
はいはいはい、
私はちょっと何役かやらせてもらうみたいな形になって、うん、なんともうリハしてるというね、
うん、
ちょっと今回私久々にすごく踊るかもしれないので、それも楽しみにしていただきたいと思います。チケットはもう発売していると思いますけれども、うん、もしよかったら、何で探す、綾瀬駅のホームページかな、
うん、
で見ていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、私は、伴奏がなくマイクも使わずに、歌ってるおじさん、
おじさん
52歳になりました、歌い人語るでございますけれども、はい、8月18日、
うん、
東武東上線ふじみ野の産業文化センター三分フェスティバル2018、
はい、
午前10時から午後3時まで、11、12、1、2、3と5時間ぶっ通し、
うん、
司会進行役が私でございま す,
よすごい。
そして歌い人語るの場面もございます。
よ、
もうずっと出ています。
すごい、
ずっと出てずっとトークしながらお客さんいじりながら楽しい土曜日の昼間を過ごそうと思ってます。入場無料でございます。
いいですね。
ぜひぜひ皆さんね、夏のフェスですからよろしくお願いいたします
、はい、
そしてこちらもまだまだ先ですが、10月20日の土曜日、毎年出演させていただいております、私学会高等学校ですね、はい、東武動物公園の、ところから、あります、私学会高等学校四音祭文化祭ですね、
うん、
こちら5年連続の出演でございまして、今年の四音祭文化祭はなんとカラーシュガーも出演決定でございますので、
すごい、
見逃せません。こちらも入場無料でございます。詳しいことは歌い人語るのホームページなどでチェックしていただければと思います。はい、そんな感じで CM を挟みまして、 CM の後は皆様お楽しみの T9 でございます。つぶらや恐竜三部作の3つ目です。いよいよ突入でございます。お楽しみに。さあ、では行きますよ。ね、時刻は6時1分33秒を回りました。
この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。
突入だ。
月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。
Yes.
金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向け番組で使われた音楽をしつこく検証する、タシイタシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきますよ
イエーイ、やりました。
初めてですよ
T9。 実は千葉さん T9 初めてなんですね。
初めてなの。そう、
T7 は何度か経験してる、
うん、T7 もうすぐ終わるみたいなところで、
はいはい、
去年やって、
うんうんうん、
あ、9なんだふーんって聞いてて、
T9 は初めてなんだね。
初なんですよ
実は。まあ始まってからまだ1年ですか、ちょうど1年ぐらいですからね。
そうですかね、うんうん、だから、はい、
そうかそうか、う
ん、ね、で大体私がこう来る日は T9 お休みってね、
お祭りだからね、お祭りだからね
そんな感じなんで、
別な企画やってるから、
はい、
うん、
です。
そうか、だから通常放送っていうのは、
うん、
メニューっていうのはなかなかないんだね、うん、
実はね、なかなか味わえないんですよ、
うん、
はい。
T7 時代はですね、うん、主題歌を子供向け、懐かしい子供向けテレビ番組の主題歌を検証してましたけれども、
うん、はい、
T9 は&多角的に、
お、
多角的に、
多角的
T が2つ増えまして、うん、T9 となったわけでございましてですね、
はい、
いやー、ここ最近の T9 はですね、うん、大変ですよもうね、
ね、
先週はもう仁義なき T9
チャララーですもんね、
うん、つぶらや恐竜三部作お届けしてますが、
はい、
今まで、うん、今月はこのシリーズで、うん、このこれ系統でいくって、
はい、
例えば今月はメルヘンものの女の子向けのやつでいくよ、
うん、
今月は冒険アニメでいく、
うん、
で今月は、まあ、等身大の特撮ヒーローでいくよとか、いろいろ月で区分けしてきたんですけれども、はい、いろいろと音源が膨らんで資料が手元にあるときに、 なんかそんなこと言ってらんなくて好きでこう終わっちゃうと、
はい、
どうもなんか中途半端な内容で終わっちゃうんで、全然徹底的に&多角的にじゃなくて、なんかエセ徹底的に生半可多角的にみたいな感じになっちゃって、うん、
はい、
だからどうしても精神衛生上良くないんで、今日と、うん、まあ、来週8月ですけど、
はい、
来週かけて、
うん、
行こうと思います。
いいんじゃないでしょうか。
ね、だから恐竜もの、う
ん、はい、
恐竜三部作。
三部作。
ね、
うん、
やれるとこまでやる。
いいですね。
先週は、
はい、
仁義なきアイゼンボーグ。
そうですね。
ね、その前は恐竜探検隊ボーンフリーというのをやりましてですね、はいはい、これがいわゆる円谷プロが70年代後半に連発した恐竜ものなんですね、
はい、
で恐竜探検隊ボーンフリー、そして先週までお届けしていた恐竜大戦争、うん、アイゼンボーグ、
はい、
そして今週でございます。でもアイゼンボーグ見てたんだって。
見てた見てた。
俺この T9 やっててそのアイゼンボーグ見てた人で初めて
だよ。いや初めてってだって直接接点持つ人あんまいないからね。
ね、でも70年代だから結構テレビ見てた頃、
うん、私はもう幼稚園入る前からテレビっ子ですから。
そうか、
うん、すごい見てたので、うん、
思いっきり見てた。
はい、あの実写だし、実写とアニメと混ざってたんだよね。
実写とアニメで混ざってた、
ね、そうそう混ざってて、
そう
なんかだから私あの男女が混ざってヒーローになるやつ結構好きだったの。
男女のまぐあいが
まぐあいがあるやつが、ね、
言えないわけです
好きだったの。
混ぜてんね子供の頃から。
なんだろう、なんかね
ウルトラマンエースと、
そう
あれはガキーンって知ってる？
ガキーンは知らない。
ガキーンって書くんだけど、タケルとマイ。
あ、それは知らない。
タケルとマイや。
お
うん、そういうのがあるね。
そう、うん、でまあ、うん、こういう戦隊
ものアイゼンボーグもそうだよな。
そうなんかねヘルメットかぶってさ、うん、キッチンの服着てさ、はいはい、みたいな。でもそういう系よく見てましたね私は。好きでしたよ。
円谷恐竜三部作の3作目、はい、ついに突入でございます、うん、
ました。
今日ご紹介するのは1978年の7月7日から1979年の6月29日まで放映されていた恐竜戦隊コセイドン。
コセイドン、
コセイドン。やっぱこのセゴドンに対抗してね。
セゴドンじゃない。
恐竜戦隊コセイドン。
すごい名前ですね。相変わらずね。
T7 時代にはですね、2010年に紹介しました。
あ、そうなんですね。
もう主題歌はやりましたんで。
あ、
必ず T9 にやってるのは T7 で一度やってますから。
あ、触れてるやつを。
触れてます。
はい。
その時は、うん、なんと、うん、2010年の10月8日の放送で、
はい、
番組10周年の時だったんです。第2金曜日のアシスタント、ジュリリン純子。
あ、
ジュリリン純子はその前の月にアイゼンボーグ、うん、その前の月に同じ第2金曜日でボーンフリーだったんで、当時ダイナソー担当だと言われてた。
ダイナソーね。
ダイナソー担当だった
と言ってて。そうだったんですか。
そしてこの10周年の10月8日、
はい、
特別ゲスト、うん、ゴールデン鈴木。
濃いな
ー。ゴールデン鈴木がピアニカ持ってやってきて、
うん、
譜面を書いてきてくれたの。コセイドンの、この恐竜戦隊コセイドンの譜面を書いて、うん、コードも振って、詳しく解説してくれた。キーは F なんだと、うん、でも、D マイナーとかを巧みに使ってるんだっていう。これはさすがだなっていう。
すごい。
最後のこの D マイナーから D メジャーに行くときにちょっと鳥肌立ったんだよねっていう。
素晴らし
いこと言ってんだよね。
へー、
うん、で譜面があって、うん、譜面をまあ俺の分、
うん、
でゴールデン鈴木現場持ってるから、うん、ジュリリンの分、うん、だから2部コピーしてくれって言ったら、
うん、
ジュリリンがなんか5、6部コピーしちゃって、うん、なんか新人社員かよお前みたいな会社の新人かよみたいなことをみんなが言われてって、その譜面が余ったんで、うん、ゴールデン鈴木の口づけを入れてですね、リスナープレゼント3部でコセイドンの譜面をくれっていうふうに、うんうん、あの応募募ったら来たんだよね確か。
そうなんですね、うん、
で送った覚えがありますね。
へ、
今持ってる人いんのかな。10年前じゃないか8年前、
うん、
8年前トワキンでねプレゼントしたこのコセイドンの 楽譜を持ってるっていう人、誰に当たったか俺ちょっといまいち覚えてなくて
それはそ
当時の音源があるから聞けば分かるんだけど、うん、時間ないから聞いてなくて、
いやすごいですねそれ。あ、
サインを入れて
僕だよとか私だよとかね、うん、ぜひ知りたいですね。
サイン入りで口づけ付きなんだよ
口づけ
当時のポニーの中でゴールデン鈴木は口づけ担当だったから
だ
ダイナソー担当とか口づけ担当とか意味が分かんない。
どうやって口づけ、え、口紅塗ったってこと？
確かそうだった、
ね、うわそうなんだ。
それだとなんだからジュリリンのにしようかみたいな、そんななんか論議を3人でした覚えがあって全然 T7 が進まなかった、ね、
すごい。
でなんかなんでコセイドンなんだろうねみたいな話ずっとしてたね。
あ、
うん、やっぱ西郷どん鹿児島の出身なんじゃないのっていうい
やいやそれ今作ったでしょ、
うんうん、であのアニメのシーンがなくなったのよ。
あ、もう完全実写。
そうなんですよ、うん、タキオンの発明によりタキオンっていうなんか化学物質なのかな、
はい、
タキオンの発明によりタイムトラベルが実現した未来、人類は中生代白亜紀と現在を自由に行き来し、白亜紀の地球にコロニーを作っていたという設定です。
うわ、
うん、これは見てた？
これはね多分見たことはあります、
うん、なんとなく覚えてる、
うん
うんうん、
これは、うん、見たことある。
そして時空管理局が誇る巨大タイムマシーンコセイドン号を操る特別チームタイム G メンコセイドン隊が白亜紀とタイムトラベルの安全を守っていました、うん、しかし2001年、結構前だな。
前ですね、う
ん、2001年、日本が熱戦と冷凍光線の攻撃を受け、その攻撃は白亜紀からのものであると分かります。この異常事態に対して時空管理局からの要望を受けてコセイドン号が出動、白亜紀で調査を開始。そこで彼らは地球外からの逃亡者アルタシア姫とお月のロボットビッグラジーに出会います、うん、出会います。そして、彼女たちを追ってやってきた侵略者ゴドメス星人は地球を新たな侵略目標と定めて攻撃を開始し、コセイドン隊はゴドメス星人ゴドメス星人の地球侵略を阻止するために戦うこととなる。
なるほど。
っていうことですね。
うん、
全然内容覚えてないね。
内容は覚えてないです、
ね、恐竜となんかやるっていう、ね、これ変身するのかこの人はね。
そうでしょうね。
当時も多分 T7 の時も同じようなこと言ってたりするんだよね。つぶらや恐竜三部作で呼ばれる、一つ第三作目なんですけれども、
はい、
ボンフリーやアイゼンボーグとは異なってアニメとの合成は用いずに全編実写で制作されています、
うん、はい、
1978年ですから、うん、この姫とか、うん、こういうお月のロボットとか、
はい、
いかにもなんだよね。
ね、流行りましたね。
思いっきりいかにもです、1978年がどういう年だったのかというと、はい、2月に未知との遭遇が日本で公開されてます、うん、そして6月30日です、スターウォーズが日本公開されました。
あ、そっか。
その1週間後にこのコセイドンが、うん、ってことですよね。
なるほど。
放映開始ということでスターウォーズの影響がもう半端ないと、ね、
なるほどね。
で、オープニングテーマ恐竜戦隊コセイドン、
はい、
作詞が谷昇さん、作曲編曲が宮内邦夫、
うん、
これは、うん、ウルトラマンやウルトラ Q でおなじみですね。だから、はい、ボーンフリーは冬木徹さんだったから、うん、ウルトラセブンの作曲家が先に恐竜ものやって、うん、後から第3作目になって、この宮内先生が登場、間を仁義なき戦いで締めるという感じですねそんな恐竜三部作なんだね、
はい、
うん、セブン、仁義、マンなんだ。
仁義はちょっと何なのその仁義とか言っちゃう。
セブン、仁義、マン、ウルトラマン、仁義
ウルトラマン違うから、うん、偶然だから、
ね、
うん、
で歌っているのは久々です、水木一郎兄貴でございます。
出ました。
ひばり児童合唱団の方々が脇を固めております。ではオープニングテーマ、
うん、
ね、こちらを聞いていただきたい、はい、T7 の時にも流しましたけれども、はい、まあ、どんな楽曲だったのか、うん、千葉さんも聞けば思い出すんじゃないかと思いますが、
は
い、
ぜひぜひ。
これはコード進行が素敵だし、メジャーとマイナーの入り組み方がさすが宮内節だなというところでございますね
、はい、
聞いていただきたいと思います。1978年に放映されていた恐竜戦隊コセイドンの主題歌です。
向こうに何があるのか、 も知らない過去の世界か。
どうですか、
懐かしい、思い出しましたよ。
コセイドンのとあったりとか ね、うん、ね、印象的ですよね。
あの、うん、明るい歌なのか暗い歌なのかわからないっていう、
そこなんだよね。だからそこがね、うんうん、やっぱり マイナーとメジャーがこう入り組んでるんですよ、うん、
すごいですよね。
でも結構なんか何度も何度もこの今日ね、うん、かけるために予習復習を欠かさずにやってきて、はい、まあ、通勤の途中とかにコセイドン聞いてる50歳代って俺ぐらいだと思うんですけどここからメジャーになりますね。ここまでメジャーなんで、ここで一回マイナーになります。ここでもう一回メジャーになります、
ね、すごい。
そう、その辺がすごいんですよ ね、 ね、やっぱゴールデン鈴木が鳥肌立つぐらいのオーケストレーションがございますが ね、 、うん、すね、テレビサイズがある。
お、
テレビサイズが手元にあるんだけど、これさ、ちょっと左右のバランス聞いてもらっていい、はい、左からバイオリンの感じ、この両側にラッパが、ね、うん、振り分けられてるでしょ、
はい、
なぜかテレビサイズはミックスが違うんだよ。
へ、
ちょっとこれテレビサイズなんで聞いてもらっていい、
はい、
なんかモノラルになってるんだよ、ね、
虹の向こうに何が、
多分テイクは一緒だと思うんだよね。
誰も知らない、
こっちの方がグッとくるのはなぜなんだろう。
世界か、光のレール輝くマシン、笑顔を乗せて
個性度連発してかけるラジオ番組もあんまないと思うんですけど、ね、うん、これがまあモノラルバージョンということ で、はい、で、ステレオはこういう感じだね。
あ、
やっぱちょっと違う、
違いますね、
うん、でメロディーがさっき言ったようにマイナーの曲なのかメジャーの曲なのか分かんない、うん、でもこれ水木一郎が歌ってるからっていうところもあって、うん、だんだんなにらなってこれメロディーだけね、ランランランランランランランランランランランラン、こことかタタタタタタってなんか青春ドラマみたいなん
で、そうですよね、
タタタっていうところね。このあたりが水木一郎が歌ってるだけで子供向けの曲になるってところはすごいよね
まあね、
そこはやっぱり水木一郎が歌ってるからこそ何か急に持ってかれるんだよ心を、うん、青春ドラマのようなメロディーでも歌ってる人によってだいぶ違ってくるっていうところがまたすごいななんて思うんですけどね、
はい、
エンディングテーマがね、うん、エンディングも聞いてみよう、
お、
エンディングも検証してみるけどね、
はい、
エンディングは、コセイドン対マーチこれもやはり宮内邦夫先生で水木一郎兄貴が歌って、これもね好きなねエンディングテーママ
ーチ、あー、マーチ、ね、
胸の膜が光る。 りも高き ポセイドン、 勇気とファイトでスクラム組んで、 恐竜偉大のパトロール、 アタックアタックファイター。
もうこっからファンキーになるな。ここでマーチに戻るの珍しいな。やっぱりこれも
すごいですね、なんか、
う
ん、
これもちょっと宮内節のなんかこうマイナーをうまく使った感じだな、うん、
ライディーンの声もしますよ、ね、勇者ライディーン、
あ、勇者ライディーンっぽいとこあるね、うん、ね、うん、確かにね、これもテレビサイズがあるんだけど聞いてみる？
はい、聞きたいです。ぜひ聞いてみる。
テレビサイズがあるんだけど聞いてみる？
なんか家
にお茶が入ったんだけど飲むみたいな。飲んでみるみたいな。
そう、家みたいな気分になってきた。
あ、違った。これじゃない。
これじゃないですね。
うん、違うね。これ後でかけようと思ってたやつだ。
パパラパパ。
このやっぱメジャー感がいいね。うん、やっぱ甲子園も近いからね。
そうですね。甲子園もぜひね。
やっぱモノラルミックスだよね。印象はちょっと違う。
違いますね。
やっぱミックスが違うだけでちょっと違うんだね。
やっぱテレビ的にはこうずしっと来た方がいいんでしょうね。
そうだろうね。
テレビステレオのお家じゃない人もいただろうから、
そっちの方が多かったの、70年代だからね、
うん、だからドカンと行く方が良かったんで
しょ
うね。
まあそうなんだろうね、うん、そういうのもありますけどね、
はい、
まあ、ちょっとオープニングをもう一度聞きながらね、いろいろ進めていこうと思いますけど、うん、
はい、
行くのか入ってんのか流れてんのか流れてないのか
流れてないですね。
どっちなんだ。
流れて投げです。
ああ、来ました。ホセイドン、ホセイドン、ホセ、あの伸ばし方がいいってゴールデン鈴木が言ってたんだよね。でもね、これ78年の音楽、
はい、
78年の先ほどその SF ブームのことは言いましたけど、
はい、
78年の音楽も実はすごくて、
うん、
78年で音楽界はどんな感じだったかというと、
はい、
もうピンクレディー、猛旋風で、うん、大旋風時代、
そうですね、
UFO、
うん、
サウスポー、
はい、
モンスター、
なあ、もう
これ全部78年なん
だ。あ、そうなんですか、
うん、
へえ。私がきっとあのピンクレディーメイクセットを持ってた頃ですね、
う
ん、
そうだね、
はい、
7月7日がコセイドン放映開始、
はい、
その1週間前ぐらいがスターウォーズ日本公開、
うん、
その5日前にサザンオールスターズデビュー、勝手にシンドバット、
ラララララ、
そうそうそう、
あ、そうなんですか。それ以外
そういう時代、
うわ、
うん、
びっくりびっくり、
その時代にこれ、
うん、
こんな当時の、まあ、サウンドではありますよね、
うん、はい、
ただね、ここまで宮内サウンドなんだけど、うん、編曲も宮内先生なんだけど、
はい、
この恐竜戦隊コセイドンそのものの BGM とかは違う人だったんです、うんうん、
あら、
音楽監督は違う人で、主題歌だけエンディング曲だけ宮内先生、
はいはい、
でそれ以外の音楽を務めていたのは、うん、横山誠二先生でございまして、横山誠二が、大体このコセイドンの劇版ってやつですね、
はい、
これをやってました、
うん、
これはだからこっから先は来週だね。で、来週の予告
そうなの、
来週、
そうなんですか、
来週いっぱい、横山ワールド、横山誠二さんはね、ちょうど1年前に亡くなられてるんですけれども、セイントセイヤの劇中の BGM は全部横山先生ですね。
そうなんですか。
それからマジカルタルルート君とか、もう全部あの劇版はね、主題歌はあんまり手掛けないんだ、うん、劇版をすごい手掛けるんですよ。
へ
ー。でね、いいミュージシャン使ってんだ、いいミュージシャン使ってる人なんだってことをまず今日お届けして来週にバトンをつなぎたいんだけど、
はい、
とにかくね、この恐竜の戦いっていう曲を一曲今から BGM のやつ聞くけど、うん、
はい、
ドラムとベースがやたらとうまいよ。あとね、ピアノの人もうまいんだよ。ピアノめっちゃうまいよ。ベースもやばいよ。
おしゃれすぎません？ちょっと。もったいないよ。
外国映画みたいな、アクションもの。めっちゃうまいのみんな、
ね、
いいミュージシャン使ってるんだよ ね、
そうですね。このニューヨークの街角走ってても全然おかしくないです、ね、
そう、うん、これが恐竜戦隊コセイドンの中の恐竜の戦い。
うわ、
でこの方ね、クー先生が喜ぶ曲を作ってて、それを今日聴きながらお別れしようと思いますね。
はい、
燃える赤ヘル僕らのカープという曲も書いていてですね、
なるほど、
このドラムもベースもうまいから同じ人なんじゃないかなと思うんだよね。超ベースがうまいのこれ。もういきなり動いてるもんね。
空の青さに生き生きと、
やっぱピアノもうまいな。同じミュージシャン使ってんじゃないかな。
恋のぼり、あれがカープのファイトだよ。緑輝くグランドに今日も火を吐く好ゲーム、いつでも若く
コセイドン、
コセイドンたくましく燃える、
そうめっちゃうまいよね演奏、うん、
すごい、
うん、こういうねいいミュージシャンをすごい使ってたんじゃないかなと思われましてですね、さまざまなピアノの超絶テクニックの、劇版とかをたくさん入手しましたので
、はい、
こちらは来週お届けしたいなと思っておりますね、
はい、
というわけで今日は1978年に放映されていた円谷恐竜三部作の第3作目にあたります恐竜戦隊コセイドン、こちらをですね、まあ現在の恐竜千葉さんとですね、
なんで
一緒にお届けしたと。だから2010年当時はジュリリンとゴールデン鈴木と俺という恐竜でお届けした
そうです
ね、今日は恐竜2人で、
はい、
お届けいたしました。以上 T9 でした。
でかい巨人をねじ伏せて、次は得意のトラ退治、打って走って攻め抜けば竜もクジラも歯が立たぬ。